今夜も
アナログゲームナイト。
はい、今夜もアナログゲームナイト。この番組は愛知県名古屋を中心に東海圏のアナログゲーム関係の情報を配信する番組になっております。今回はメインパーソナリティの太陽王子こと新安のみでお送りいたします。今回の配信をもってね、119回ということで、次回が120回で、ゼロのつっかいはいつもとおなじみのゲームストアバネストの中尾さんが出ていただきまして、配信の内容をお届けする番組をお届けしますが、今回はですね、120回の方ではゲームストアバネスト売上ベスト5/2017ですねを発表していただくんですが、それに先駆けまして、どこで需要があるのか若干わかりませんが、太陽王子こと新安直樹の、2017年に購入したゲームの中で遊んだものに限定しまして、ベスト10を発表したいかなと思っております。で、今回のですね、発表の、2017年のですね、条件というかですね、まあ、レギュレーションを勝手に、まあ、勝手なランキングなんですけど、勝手に決めまして、まあ、それをもとにですね、10個の作品を、ベスト10形式で、選択いたしました。まあ、簡単にですね、まあ、オープニングのこのトークの段階で、今回のレギュレーションとしましては、今年の1月、2017年1月1日から、収録時点の12月中旬までで購入したゲーム、および、購入したということは自分が、所持しているゲームですね、の中から選択しております。それに加えて、自分が、すでにプレイ済みのゲームですので、ゲームマーケットの直近の秋で購入していただき、キムチさんにですね、香港キムチさんに購入してもらったゲームの中でも、遊べたいゲームがいくつかあります。それは今回対象外となりますので、決して全部遊んでるものの中ですので、それが評価が低いわけではなく、まあ、個人的なランキングになります。そして、先ほど言いましたが、2017年の、1月1日からのゲームになりますので、今回、昨年の2016年ゲームマーケット秋の発表されたゲームは、今回の対象外となりますので、例えばですね、デモンワーカーだったりとか、ズーポリスだったりとか、本来であればですね、今年のランキングに入るべきゲームであると思うんですけど、まあ、今回は2017年1月1日以降購入したゲームということなので、ですが、ゲームマーケット秋のゲームの中でも1月1日以降に購入したものはランキングする可能性があります。対象内になっております。はい。で、ですが、ランキングの今回ランキングするにあたっての選考の、基準というものをいくつか考えまして、まずはですね、プレイ回数の多さですね。まあ、ゲーム会などで持ち込んで、自分がインストしたりとかして、遊んだゲーム回数の多さが一番かなと思います。そして、ゲーム会での使い方の良さですね。まあ、先ほどのことと被るかもしれませんが、ゲーム会に持ち込んだ状態で、結構遊んでいただいたことが、多くなったと思うんですが、遊んでいただく回数が多かったものも、選考の基準に入っております。そして3つ目は、初プレイした時の、私が感じた衝撃の度合いですね、衝撃が強かったものが、対象内になっています。その他にですね、一目惚れしたものであったりとか、どうしても欲しかったものとか、なのが対象になるかなと、で、先行したのかなと思います。あとですね、私個人的には60分以上のゲームとか今年ほとんどやってない段になってませんので、まあ、その辺のゲームは、プレイしてないということで、ランキングには入りません。はい。その中でですね、今年約90個強ぐらいのゲームを、新旧問わず購入させていただきました。その中から、ベスト10という形で今回は、昨年はですねツイッター等で配信しましたが、今年は、このアナゲナイの119回の回での中で 配信したいなかなと思っております。それでですね、時間も、あまりありませんので、ベスト10の方から発表したいかなと思います。では最後までお付き合いお願いします。よろしくお願いします。それではですね、ベスト10の方を順番に発表していきたいかなと思います。それではまず、第10位はバナナバンデット、バナナ強盗団です。はい、これはねですね、昨年の2016年のエッセンの新作の方になりまして、ゲームストアバンデットさんの方で、今年の秋口ぐらいから取り扱いが開始されております。で、昨年、2017年のゲームマーケット秋のバネスさんのブースの土曜日の方で、ゲームを展開、そのゲームが発売もされております。価格の方は4500円で、対象に年齢は8歳以上、そして、時間が40分で2人から、4人ということになっております。バーナバンデット、バーナ強盗団はですね、バーナ強盗団の、新しいボスになることによって、まあ、戦闘や、コインを収穫して、黄金のバナナコインを3つ先に集めた人が、プレイヤーが、まあ、ゴリラがですね、ラインが、勝者というゲームになっております。まずはですね、このゲームがなぜ気に入ったかというとですね、まずは、立体コンポーネントですね。箱を開けていただくと、内箱をそのまま使って立体に、バナナのをかけるようにゴリラのコマをかける、立体のビリのような穴、網網になったこう、四角のビリのようなものがありまして、そこに、ゴリラをかけていくというところがですね、一瞬このゲームを見てルールを全然わからない段階で確認したときに、こうバランスゲームなのかなと思ってこう説明をお伺いすると、まあ、全然違いまして、そうではなく、ダイスアクションバトルゲームということで、まあ、一番近いのはですね、キングオブ東京が一番近いんじゃないかなと思います。ダイスを振っていただいて、その戦闘をすると。で、戦闘に負けたゴリラはですね、自分の持っているコインを、ビルに残しながら吹き飛ばされていって、そのコインを集めて、換金をしていくと黄金のバーナーコインと交換ができるというところですね。で、ダイスバトルプラス、多彩なカードがありまして、ダイスを増やしたりとか、まあ、場所を入れ替えたりとかっていうのがありまして、それを使うによって派手なダイスバトルの戦闘ができるというところもかなり魅力じゃないかなと思います。パッケージもですね、やっぱりこう遊びやすいというか、まあ、往年のファミコンのドンキーコングのようなイメージなのかなと思いますし、キングオブ東京とは近いというもありまして、単純にダイソーをジャージャー振って遊ぶ戦闘モードとしてはいいんじゃないかなと思います。そして戦闘モードをするときに、まあ、上下左右含めて直線に、円柱こう、四角の立体状になってますので、自分の正面にいるゴリラ、そして自分の敵も自分の相手も倒せるというところも魅力ですね。はい、左右、上下左右以外に正面にいる敵も倒せるということで、どっからでもこう戦闘が開始できる、まあ、はちゃめちゃバトルモードとしてはすごく面白いかなと思います。じゃあなんでそこまで好きなのに、10位なのかなと思うんですが、今回はですね、ルールとかですね、収束性含めつつ、やっぱりこのゲーム4人で遊ぶこと、2人か4人となってますが、4人で遊ぶことによって進化を発揮します。3人や2人だと少し、ゲームの面白さが落ちるんじゃないかなということで、今回第10位としました。ですがですね、もうずっとこうバーナーバンデットっていう生タイトルとパッケージ、そしてコンポーネント見ただけでもうこうバネスさんのところにサンプルがありまして、それを見て、こう、いつ発売、いつ発売だっていうことを心待ちにしていました。そして、発売だった瞬間にもう店に飛び込んで、すぐ購入するというぐらいのゲームでしたので、やっぱりこう、心待ちにしていたということで、ルールのですね、4人以下の時は少し、面白さが落ちるんじゃないかなと思うのも、飛び越えて、今回第10位ということになりました。 そうですね、ゲーム界の方でもですね、パッケージだったりとか立体コンポーネントを見て子供や大人がですね、あ、これは面白いとかこれは楽しそうだっていうのがパッと見でわかる。そしてゲームをしている状態を見た時に、あ、私も遊んでみたいなと思うコンポーネントはやっぱりこうボードゲームの、とっかかりとして、まあ若い方とかお年寄り含めつつ、子供にもわかりやすいんじゃないかなと思います。まあ、さっきルールの話をしましたけど、まあ、ルールはシンプルで、ダイスを振って戦闘してコインを集めるにプラスしてカードバトル、カードでそのダイスの効果を強化したりとかっていうゲームになりますので、まあ、ルインストを含めつつも、まあ、40分以内には終わるんじゃないかなと思いますので、ぜひですね、結構ね、テーマがトリッキーというか、こう、突拍子のテーマだったりとか、ゲームもですね、派手なダイスバトルになりますので、まあ、年末年始のパーティーゲームとして、そして、キングオブ東京に似たゲームが欲しいなと思う方はですね、ぜひ一度購入を検討してみたらどうかなと思います。では、第10位、バナナバンデット、バナナ強盗団でした。はい、じゃあ、第10位がバナナバンデットということで、第9位の発表をしたいと思います。それでは、2017年の、年間ランキング第9位、グラムですね。こちらのも、ゲームストアバネスさんの取り扱いのゲームになっております。ですが、もう近々で発売された2017年ゲームマーケット秋の新作ゲームの方になっております。こちらの方ですね、私の、友人も早くから注目したゲームになりまして、こちらも、こちらはアクションゲームになっております。グラブというゲームはですね、2人から6人、8歳以上15分となっております。グラブというですね、洞窟の原始人、まあ、このことをゲーム上指しまして、それが、ボード、共通の、共有のボードの中に、自分のですね、色のグラムのチップを、こう、タイルを乗せていくことによって、エリアマジョリティをしつつ、そこに、得られた、トークン、得点ですね、得点をいっぱい稼ぐリアルタイムアクションゲーム、プラスエリアマジョリティ、そして点数はセットコレクションということですね。で、面白いゲームの要素がギュッと詰まったゲームになっております。まあ、このゲームがなぜ良かったというと、このゲームが発売される前ですね、発売される前、そして発売、購入して遊ぶ前はですね、同じような感じのゲームである、キャプテンシルバーですね、今年の、ドイツ年間ゲーム大賞キッズゲーム賞を取られたあのノミネートを、された、キャプテンシルバーの方が、有力にランクインしてたんですが、まあ、そのキャプテンシルバーを超える、リアルタイムアクションゲームとして面白いなということで、今回早いんですが第9位の方にランクインいたしました。このゲームの魅力としましてはですね、それぞれ、自分のタイルというかですね、獲物トークン、自分の色の獲物トークンを、狩猟ボードですね、6つの狩猟ボードのうちにリアルタイムで置いていきます。ポンポンポンポンと。で、そのボードの中では、その勝利条件、ボードの獲物、トークンを置いたことによって獲得できる条件が書いてあります。で、獲物トークンには全て数字とコンボのマークが書いてありまして、数字のあれ、合計数だったりとか、枚数、トークンの枚数によってそこの、トークンが得られる優先順位が決まります。例えば1個の例を言うと、合計のタイルの数が20を超えた時に、中心に置いたタイルがもらえ、トークがもらえますよっていうゲームになります。つまりですね、自分一人で置くとトークンに限界があります。ですがある程度他人と協力して、そのボードに乗っている狩猟の条件ですね、その獲得する条件を、目立つ必要があるんですが、自分がもしもそのボードの条件に参加できなかった場合、数字以外にすることちょっと言いましたけど、コンボトークンとなります。狩猟のグラムのトークンですねの方を、ポンと乗せることによって、その置いてある数字が0になります。つまり、自分がもしもそこのボードの条件に参加できないということであれば、その獲物トークンを取れないということであれば、自分の持っているそのね、グラムのグラムトークンを、 の棍棒のマークをつけると、他人の棍棒、その棍棒によって他人のその数字を邪魔できる、つまりゼロにできる、つまりじゃなくて、そこにトークンが存在しないことになります。なので、自分で数字をこう片手でくるくるくるっと自分で裏向きにしながら表向きにしながらカードを選んでいって、そのボードを乗せていく、リアルタイムを乗せていきます。手番がありませんね。リアルタイム乗せていきます。乗せてきつつ、自分がもしもやばいな、もしもそこは止めないなと思って、あ、邪魔してやろうと思ったら、棍棒のトークンの面を置いてポンと置くことによって、そのボードの勝利条件を邪魔できるという要素も入っています。で、48枚のトークンを12枚ずつ、モノトークンとして各指定されたボードにポンポンポンと置いていきます。ですので、毎ラウンドどこのボードの上にそのモノトークンがいっぱいあるかっていうのもランダムになります。で、その5種類のトークンを1個1セットで6点、4つだと4点ということで、セットで数持つことによって点数を得られますので、ボードゲーム、ボードのトークンを取るためにはある程度バランスよく取らないと点数化されないとなります。ですが、この間1ラウンドというかですね、 1セットプレイしましたが、もうこう全体が忙しくて見切れないぐらい面白い。多分ね、この手のアクションゲームの中では多分今年を含めつつ、近年では一番いいんじゃないかなと思います。で、と言わせましたけど、ラウンドの終了、各ラウンド4ラウンドなんですが、終了条件としましては、真ん中に立体の小屋トークンというのは、小屋の、立体のものがありまして、自分の持っているちょっと木のコマをポンと乗せます。で、プレイ人数によって指定されているその人数の上限まで行ったらゲームが強制的に終了します。まあ、トークン、自分の持っているですね、ボード用具トークンを全て置く必要はなく、自分の任意のタイミングで置くことができます。で、それに置くと何がいいかというと、先ほど言ったその棍棒で邪魔されないということが、一番の有益になります。自分がその木の駒を中心にポンと投げることによって、もう邪魔されない、そして自分の駒は確保されるということになります。まあ、しばらくですね、このゲームを持ち歩きたいかなと思いますし、まあ、グラムですね、非常にいいゲームですので、まあ、値段も3500円とそんなに高くはないかなと思います。まあ、ゲームも1ラウンド5分もしない、2、3分でありますし、まあ、15分も適正じゃないかなと、インストも込みで、まあ、30分も超えないんじゃないかなと思いますので、よかったらですね、グラムの方、まだゲームストバイスの在庫の方もあるかなと思いますので、購入していただけたらどうかなと思います。第9位グラムでした。はい、続きまして8位ですね。大王子後藤真也が選ぶ、2017年年間ランキング8位のゲームは8ビットモックアップです。はい、8位だから8ビットモックアップだけなんですけど、まあ、今回ね、今年ですね、選ぶにあたって、年間ゲーム、ドイツ年間ゲーム大賞を取ったキングドミノも良かったんですけど、まあ、ゲームマーケット大賞2017の本賞、大賞を取った8ビットモックアップが今回のタイルゲームとして一番評価をしている第8位にいたしました。このゲームはですね、先日の2017年秋のゲームマーケットの方でも再販はされましたが、私としては私はその前のゲームマーケット、2017年春のゲームマーケットの方で、まあ、購入していただき、そこから遊んでいます。で、投げないのアシスタントでもありますアーチャさんも非常に大好きなゲームで、通販の方で2つ購入するぐらいドハマりしたゲームですね。で、このゲームのね、原作者佐藤俊樹さん、ね、先日ね、先月11月に、10月11月にあの大聖寺の方も発売されまして、アートワークはですね、数々のゲームを手掛けられている、長谷川鳥さんの方が、手掛けられております。まあ、何がいいかというとですね、まあ、世界観がまずいいですね。神様になって、新しい世界を作るということで、モニュメントを置きながら、タイルを、配置していくっていうところと、まあ、テイクイットイージーとかカルバのように、親が出したカードをみんなで作っていく。ですが、自然に得点を稼ぐ方法や思惑が違っていく中で、全然違う地形になっていくっていうところも非常に魅力的かと思います。 まあ、あとはですね、ゲームの、難易度の良さもいいんですけど、まあ、個人的にキングドミノと8ビットモックアップに関しては、入手度の、良さで言えば、やはりキングドミノの方が、ね、対象を取ってますし、ホビー、テイデイズゲームさんの方がしっかりと、行っていますので、キングドミノの方がやっぱり上かと思うんですが、入手の良さとしては。8ビットモックアップとキングドミノのルールを比べたときに、私が初心者におすすめ、そして初めての方でおすすめするときには、やっぱり、どちらかといえばやっぱり8ビットモックアップの方がおすすめしやすいルールかなと思います。で、値段の方はですね、今3000円だったかな ?2500 から3000円台で、販売されているかと思います。で、私の方は4人用なんですが、先日のゲームマーケットでは、5人用として発売が開始されております。このゲームですね、やっぱりこう、ゲームマーケット大賞の方を取ったからというわけではなく、ゲームのルールとして、まあ、佐藤俊樹さんが作られたダイスエイジもそうなんですけど、まあ、ダイスエイジに関してはね、他のゲームに似てるとか、まあ、8ビットモックアップも他のゲームにあるような、要素もあり、まあ、ゲーム的には全く斬新というか、まあ、新しいものではなく遊びやすいルールとして、佐藤俊樹さんのデザインが生まれ変わ新しいゲームとしてそのいろんな要素を集めたものが新しいオリジナルとしてゲームが、完成しているんじゃないかなと思います。で、ゲームマーケット大賞の方がやっぱり取りましたので、まあ、便乗工場さんの方もね、アークライトの方、さんの方で発売されるということで、8ビットモックアップの方もぜひね、そういうような展開が、まあ、大賞を取ったからといって、そういうのが保証されるわけではないというのは発表されていますが、今後もですね、そういう8ビットモックアップというゲームがですね、もちろん、市販化された時も、長谷川豊さんのアートワークで発売されることを望んでおります。まあ、8ビットモックアップは8ビットモックアップのでしか変わりがないゲームですし、やっぱりこう私もゲームを作っている一デザイナーの端くとしまして、非常に遊びやすい、そして目を引きやすい、そして何度でも何度でも遊びたくなるゲームとして、今回の、優秀賞の中では、2017年の中では8ビットモックアップの一択だったんじゃないかなと思いますし、今後も、ちょうどいいですね。こういうようなゲームが8ビットゲームマーケット大賞として受賞され、で、このゲームを目指すような形でね、私も8ビットモックアップのようなゲーム、まあ、ルールとかじゃなくて、そういうようなバランスのできるゲームを作っていけたらなと思っております。ね、いつかはですね、私も長谷川鳥さんの方に絵を、アートワークをお願いできるように、お願いできるような自信がつくようなゲームを作っていきたいかなと思っております。決してキングドミノもね、非常にいいゲームで私も思ってますし、いいゲームかと思いますが、同じタイルゲームとして、考えたときに、私の、プレイ環境だったりとか、リプレイ回数を考えると、やはり8ビットモックアップの方が上なんじゃないかなと、今回評価して第8位にいたしました。はい。そうですね、同じように使うダイスエイジの方も良かった。ですし、今後も、佐藤俊樹さんのデザイナーとしてのお力をが発揮されたゲームが数々発表されることも望んでおりますし、長谷川俊樹さんのアートワークがね、ゲームを彩る、一つのデザインのパーツとして、数々のゲームに、命を吹き込んでいくじゃないかなとは思っております。はい、ではですね、第8位は、今回、8ビットモックアップでした。はい、続いて第7位ですね。第7位の発表します。太陽女ことしんやすが選ぶ2017年ベストゲーム第7位は、ジャンクアートです。はい、ですね、私、個人的にバランスゲーム、アクションゲームも大好きなんですけど、バランスゲームも大好きでして、で、個人的に殿堂入りのバランスゲームとしましては、サスペンドっていうのは大好きなんですけど、まあ、それを上回るとかですね、まあ、多彩なゲームルール、ゲーム性であり、特徴的なコンポーネントという意味で、今回のナンバーワンゲームとしては、ジャンクアートを7位に、バランスゲームナンバーワンとして、ジャンクアートを第7位に、設定させていただきました。プレイ人数は、2から6人で8歳以上、そして30分になっております。まあ、何がいいかというとですね、一箱の中でバランスゲームで積んで崩すとか、みんなで協力する、それが個人戦であったりとか、得点計算、得点を、パーツで得点を、競うみたいなゲームが多かったりはするんですけど、このゲームとしましては、多彩な10を超える 同じ同一コンポーネントで10を超えるルールで遊べるバランスゲーム、そしてその全てがですねスピードであったりとかバランスであったりとか、あとは協力、そして相手に仕掛けながら自分もその仕掛けを回避するというような多彩なゲームルールの同じコンポーネントでたくさんのルールで遊べるというのは非常に魅力的ですね。はい。で、このゲーム会社さんが出されているフリッケンアップというの同様で、ジャンクアートの方も、木のものが以前ちょっと流通されたみたいに、今でも流通してるのかな、多少は。はい。ものありましたけど、今回のハブビージャパン版さんが出された日本語版は、プランになっております。まあ、やっぱり木での方がいいとかっていうのありますの意見も確かにあるかと思いますが、私は結構そのプラスチックであっても、ゲームの面白さはこれは変わらないんじゃないかなと思っております。はい。とにかくですね、まず、1回のゲームで3回遊べる。で、バランスゲームって1回遊んでしまうと、じゃあまた次のゲームにしましょうよってなっていくんですけど、同一コンポーネントで同じゲームを複数回遊べる。そして、ゲームを変えずに複数回遊べるって非常に魅力的ではありますし、ボードゲームとして、やっぱり遊んだ、持ち込んだゲームが1回で終わってしまうっていうことが、やっぱりゲーム界では、まあ、いっぱいゲームで先ありますからあれですけど、まあ、こう、なんかもう一回遊んでほしかったなとか、もう一回遊べば魅力わかるんじゃないかなっていうのが、やっぱりありがちだと思うんですけど、私は結構その、ジャンクアートのいいところは、まあ、いくつかの協力要素であったりとか、相手にこう、攻めいるような、こう、相手を邪魔しつつ、自分もその条件をクリアしていく。そしてスピードだったりとか、様々なゲームでが、ぐっと詰まった、こういう、おもちゃ箱のようなですね、ルールブック、そして本当におもちゃのようなコンポーネントで何度も何度も繰り返し遊べますし、遊ぶ順番であったりとか、遊ぶメンバーによって非常に多彩な色付けがされていくバランスゲームじゃないかなと思っております。何よりもですね、まあ値段の方も4800円と、まあそれなりのゲームはしますが、1回で遊び尽くせない、多分1日では全部遊び尽くないであろうルールも入っています。そうですね、バランスゲーム結構今年も、購入させていただきましたけど、まあ、ジャンクアートを超えるものはなかったかなとは思います。はい。まあ、多分ね、ジャンクアート出た時点で、まあ、買うことは確定していて、あ、もう日本語版出るんだ、じゃあまあ購入みたいな感じだったんで、こう買ったことに迷いはなかったですし、まあ、買った後に後悔も一切しなかったゲームになりますので、やっぱりね、どのゲームかとはまあ詳しくは話しませんが、まあ、買ったことによって、あ、まあちょっと違ったなとか、もう一回しか遊ばないからゲームありますけど、まあ、今でも、ずっと多分来年もこのジャンクアートっていうゲームを持ち込んでいろんなところで遊ぶんじゃないかなと思っております。はい。まあね、こう乗り添えて乗らないとか積み袖で積めないみたいな感じのものが結構あったりするので、それも、わーわー言いながらですね、まあ、相手にアドバイスしつつ、相手を邪魔しつつみたいな感じで、まあ、こう、ゲームしながら、自然と会話が弾んでいくゲームは非常にいいんじゃないかなっていうゲームだと思います。あとはですね、まあ、それに付随しますけど、やっぱ感想戦が楽しいゲームだったりとか、自然とゲームしながら会話が生まれていく、まあ、コミュニケーションゲームではないんですけど、生まれていく、バランスゲームとして、非常にジャンクアートは面白いゲームじゃないかなと思います。多分来年以降もゲーム界に持ち込みまして、みんなと遊んでワイワイしたいかなと思っております。まあ、そんだけですね、なんで7位なのかなというと、やっぱりこうですね、崩れた時の音だったりとかしますし、コンポーネントがこうの音の問題もあったりします。はい。その辺の段階でちょっと7位にしましたし、それ以上にですね、ジャンクアート以上に、評価したゲームが上にあるということで、今回は、まあ、上半期に限っていい、今年のですね、秋までに限って言えば、多分ベスト5圏内でしたけど、まあ、それ以上にいいゲームが今回出てることで7位というになりました。まあ、ジャンクアートさんはね、ジャンクアートはホビージャパンさんの方で、発売されておりますので、各通販サイトだったりとか、ショップさんで買われておりますので、ぜひ興味を持たれましたですね。これ本当に、お年寄りから子供まで、年末年始に、家族で騒げる、ボードゲームじゃないかなと思います。まあ、物を積んでね、壊れるジェンガのような、ゲームは必ず盛り上がりますので、年末年始、みんなで遊べるゲームはないかなっていう、プレイ人数も、ルールによってですが、マックス6人まで遊べますので、 ので、よかったらですね、ジャンクアートの方を購入して、年末年始に家族で遊んでもいいかなと思います。はい、第7位はジャンクアートでした。
はい、じゃあ、次は6位ですかね。田淵が選ぶ2017年ベストゲーム第6位は、ディセプション香港殺人事件 CS ファイルです。これはですね、ホラボーさんでも一度紹介されました正体インド系の、まあ、人狼風味のゲームですね。人狼となる犯人と、あとはその他なる捜査官サイドの、争いでですね、を、人狼っぽいゲームですね。ですね、人数は、4から12、対象年齢は14歳、プレイ時間は20分ですね。まあ、どっかでいろいろと話したりはしてるんですけど、もともと私は、人狼を結構昔やってた時期がありまして、あと正体陰徳系のゲームっていうのが非常に好きなんですね。ですがまあ人狼となってくるとまたね、テーブルトークとかボードゲームとかと一緒で、またボードゲームと人狼って最近ちょっと分かれているようなものがあったりとか、まあガチの人狼勢の今とは違うので、なかなかそういう、なんだこう、人狼化に参加するとかっていうのが最近ちょっと縁遠くなってしまったりとか、人数を集めてやっぱ人狼やるのがボードゲーム界だったりとか、そういうゲーム界で難しいと思いますし、やっぱり人狼としてのハードルが高いくなっている中で、まあ、まあ好きな方は好きな方あると思うんですけど、人狼に対するポジティブ、ネガティブな要素の中の自分が思う結構ネガティブな要素がいくつかやっぱり解消してくれてあるのが、ディセプション、今回のディセプションかなと思います。まあ、大好きな正体陰徳系の中では多分今年のナンバーワンかなっていうのもと、まあじゃあなんでこの6位かなっていうと、やはりこう多人数ゲームということで、まあ、4人から遊べるっていうのはあるんですけど、6人いたらベストかなっていう感じですね。やってきてやっぱり人数、多くの人数でしかこうだと、こう効果を発揮するため、今回6位にしても多人数ゲームはちょっと立てにくいかなということで6位になっております。まあ、何がいいかっていうと、まあ誰か犯人なんじゃないかとか、他の犯人じゃないじゃないかということで、目の前にやっぱりこうカードが置かれていて、そのカードとその犯人、2枚のカードの組み合わせと犯人の全てを当てることが必要ということで、一見ハードルは高いかなと思うんですけど、その目の前に置いてあるカードで喋ってないから怪しいんじゃないかとか、なんか言いがかりであったりとか、何かわからないうちにゲームが終わってしまうということもないですし、まあ会話と追っかかりとして赤いカード、青いカードの、まあ、動機と証拠のカードを組み合わせによって、犯人が探せれる。自分もその、犯人じゃないかっていうのを落ち着けるときにも、相手のカードを確認しながら、まあそのカードで犯人じゃないかってことを言えると。その他ね、いくつくもその人狼によるネガティブな要素みたいなところが全て解消されている。そして、犯人のが出した2枚のカードを、そのカードを組み合わせて事件を作っていく、人狼におけるマスター役の法廷捜査官、法廷学者ですね。法廷学者の、組み合わせによって事件がまたいくつも色を変えて、形を変えてプレイヤーに伝わると。だからなんとなくね、そういう犯人側から出したそのテーマに対して、こんな感じでよーってことでカードをそうしながら、事件を構成していく。まあ、いわゆるね、この、人狼ゲームの中ね、法廷学者の、ね、マスターの法廷学者が、まあ、大喜利をするような形で、まあ、どんな風に伝えるかっていう伝える力も、まあ、なかなか難しいながら面白いかなと思います。まあ、時間もね、30分以内で終わりますし、まあ、議論の時間と絞ればもっと短く終わりますし、まあ、人狼系ゲーム、まあ、人狼系ゲームというより、まあ、人狼のシステムを基本としたゲームとしては、まあ、 近年では一番ナンバーワンじゃないかなと思うし、遊びやすさもそうですし、遊びやすさも簡単でいいのかなと思います。6人でしたらね、まあ、ゲーム会に持ち込めば、遊べないこともないと思いますので、まあ、ディセプションですね。なかなかこう、ゲームストアは夏頃買ったんですけど、まあ、入ってしまうと結構瞬殺でなくなる時期もあったので、まあ、ちょっとこう、買えるタイミングがあったら、少々ね、5000円超えまして、5400円と、ゲームストアマネさんの値段だと、ちょっとお金がかかりますが、まあ、ね、何回か遊べばしっかりと、元は取れるゲームかと思いますので、よかったらですね、来年以降も正体陰徳系ゲームの定番として、ディセプション、香港殺人事件 CSR の方を遊んでいただければ盛り上がるんじゃないかなと思います。じゃあ、第6位は、ディセプション、香港殺人事件 CSR でした。はい、続きまして、折り返しですね、第5位ですね。第、レオウジコとシニアスがやられます、2017年ベストゲーム第5位は、ガスアウトです。はい。ガスアウトですね、3月にトイザーの方から先行発売されまして、主にですね、ボードゲームショップを含めつつ、一般の家電量販店とか、スーパーとかですね、百貨店とかにも売っている、まあ、比較的手に入りやすいゲームになってます。まあ、マテルさん、が出しまして、人数としては、2人から6人で、5歳から遊べるゲームですね。で、まあ、10分程度で全部終わるんじゃないかなと思います。まあ、昨年ですね、トイザラスさんの先行発売として、バウンスオフっていうゲームが非常にヒットしましたが、まあ、その系譜を組んでるのかなと思うガスアウトですね。まあ、ウノチックなゲームで、順番に出していって、数字を出していって、その数字の分だけ、ガスター君とですね、音と、小さい音からだんだんちょんちょんちょんってなって、プープープープーってなってて、ある程度になると、ぴょぴょぴょなってって、ある程度になると、ブーっとおならを鳴ってしまった方が負け、というカードになる、という単純明快なゲームになります。で、自分の出した数字の1から5の数字の中で、その数出した分だけ、そのガスター君を鳴らすと。で、誰かが鳴らしてしまったら、その人が脱落していき、どんどんどんどん、次、次、次と、脱落していき、一番最後に残った人が勝ちというゲームになります。まあ、その他数字のカード以外に、スキップとリバースのカードがあるのみで、特殊カードもその2種類以外はありません。まあですね、おならを鳴らす、おならを鳴らした方が負けというゲームで、まあ、今年のね、3月からいろんなゲーム会に持ち込んで、私も、いろんな方に普及したんですが、まあ、賛否両論あるかと思います、このゲームとしては。やっぱこう、電気を使うゲームであるということだったりとか、まあ、単純明快でおならを鳴らすゲームはちょっと下品じゃないかって思うんですけど、やっぱね、ボードゲームっていうものが多種多様にものがありまして、で、その中で、こう、選べる状態になりますよね。私が始めた15年以上前の話になってくると、その選べないゲームではなかったし、ボードゲームっていうのだと、やっぱりUNOだったりとか、人生ゲームと、今でいうカタンとかカルカソンの中っていう、まあ、いわゆるドイツゲームの中の真ん中を取り持つような、そのボードゲームっていうのが何かっていう時に、こう、やっぱり家電量販店である定番から少し外れたパーティーゲーム、っていうのがやっぱりこう、ボードゲームのそのドイツゲームとその一般的な日本人ゲームの中間になるんじゃないかなと思うわけですね。やっぱりこう、日本語化されている、日本語がパッケージに載っているゲームは、まあ日本語になることによってパッケージはちょっとダサいなと思う方もいらっしゃるかもしれませんが、やっぱりこう日本語であることの優位性としては、そのボードゲームを普段遊んでない方っていうのは、そのパッケージでデザインの良し悪しよりも安心感を迎えるわけですね。で、やっぱりこう、いろんなボードゲームを、その、講習ではないですけど、教える場として、いろんなところに持ち込んだときに、このガスアウトっていうゲームは非常にこう、特に天然ですね、子供を相手、だったりとか、子供を相手にしている、先生とかの講習で、ガスアウトは非常に、力を発揮してきたゲームじゃないかなと思います。うん。まあ、鳴らしたら、鳴るっていうのがありまして。まあね、 うちの番組でエブクロさんだったりとか、アーチャーさんとか、なることによって、こう、すごく屈辱を感じるみたいな感じなんだけど、やっぱね、パーティーゲームっていうのは、こう、負けたことによって悔しさが、また面白さにつながるみたいなところもありますし、まあ、何度も何度も遊びで遊びやすさってありますね。うん。で、こういうトーザーさんが毎年毎年こういったゲームを出してくださるっていうことが、まあ、おととしのバイフェイスで、去年のバウンスオフ、そして今年のガスアウトということで、もしもね、このガスアウトもトーザーさんが入らなければ、その、もっと3000円、4000円するもんでしたけど、まあ、今回ですと、もう2726円、もう2000円切る形で、まあ、電池の入ったようなボードゲームが、お手に入ったようなキットを使ったボードゲームが安く手に入るというのは非常に、ありがたいことじゃないかなと思います。まあ、来年もね、トイザラさんの方からこういった、バウンスでガスアートの続くのボードゲームが出たことによって、まあ、ボードゲーム会だったりとか、ボードゲームその場で、まあ、すぐに買いに行ける、まあ、バネスさんだったりとか、イエゾーサマリさんとか、とこじゃなく、家電量販店、いや、トイザーさんにすぐ買いに行けるゲームってね、やっぱ大事になるんじゃないかな。で、ゲーム性だったりとか内容、有無に限らず、まあこういうものを最初に買ってもらってて、買ってもらい、次のゲームへ、次のゲームへ移行するためにも、こういう普及してるゲームをあえて、こちら側として、そのボードゲームへ教え側として、もう一度やってない方に普及することも必要な最後じゃないかなと思います。結構ね、去年、押してきました、オートブジュータンですね。魔法の絨毯も結構まだまだ遊んでない人いらっしゃいますので、目に見るけど遊んだことはないよっていうのも、やっぱこういうものもカバーしていきながら、ボードゲームを教えていくのも、ことも必要じゃないかなと思ってます。はい。じゃあ第5位は、ガスアウトでした。はい。はい。じゃあいよいよですね、第4位になります。第4位は2017年、IOG ごと新安が選ぶベストゲーム第4位は、怪獣の雄たけびです。はい。これもですね、夏付近に、大体こう、導入してきたゲームスターバネスさんの、出されたゲームでございます。結構ね、アクションゲームというか、ダイスアクションゲームで、先ほど、バナナバンデットの方を紹介したんですけど、というよりは、リアルタイムアクション、ゲームですね。のサイコロを振っていくゲームの、になります。一時期ね、こうゲーム界の始まりではゲーム界の終わりに怪獣の焚き火を推奨するぐらい推していますし、まあ、今でも怪獣の焚き火を持ち込んだりはしてるんですけど、まあこのゲームですね、2から5ですかね、遊べるようになっていまして、まあ8歳以上かな。で、15分のゲームになっております。まあ、基本的にダイスを振っていただきまして、左隣か右隣、それか、全体攻撃をする。で、その叫ぶ、で、こういうときに、そのダイスを振ることによって、その指定された言葉を叫びます。それ以外に、左右全体以外に自分の、ダメージを回復するというコマもございます。プレイマットに怪獣が乗ってまして、そこの怪獣のところの隙間に、ダイソーのせることによって、まあ、それが出てきましたよってことで表示します。まあ、全員でサイコロを振って、全員でバトルする、このわちゃわちゃ感であったりとか、そういう、単純にサイコロを振って、相手に中央のトークンを、その、相手のボードの上に乗せていくというパーティー感。で、ダイソーを振ることの楽しさ、そして、声を出すことによる一体感ですね。怪獣の雄たけびっていうのは、おすすめする理由がしっかりとここに詰められています。で、自分のプレイマットのところにマーカーが4つ置かれた時点で負け、瞬時に脱落します。では、拡張ルール等も入っていますが、私としては拡張ルールだけでも十分楽しめるんじゃないかなと思います。お値段の方は3000円ですね。これもですね、バナナバンデットに、バナコートに近いんですけど、パッケージを見て、まあ、ルールがわからない状態で、バネストさんの方にありまして、まあ、これは買うと思って、買ってみたら、もう、単純に楽しい。もう、ダイスを振るだけで楽しい。そして、ダイスを振ることによる、まあ、全員で声を出して、全員のところに自分が、ダメージを与えたいところにトークンを置く。すごい単純なんですけど、これこそやっぱりこう、パーティーゲームとしての一番優秀なゲームじゃないかなと思います。で、 いくつかパーティーゲームの方も今回考えたんですけど、今年はこの怪獣の焚き火を、最上位にしております。もう怪獣の焚き火がなければ、まあ、今年の夏以降の 上半期はこうあまり盛り上がらなかったんじゃないかなと思いますし、私としてましても責任を持ってこう皆さんに怪獣の焚き火をお勧めして、まあ、買っていただいた方もいらっしゃると思うんですけど、まあ、今後もこのゲームにおけるシンプルさこその面白さだったりとか、マルチプレイさ、その体を使う、サイコロフで体を使うアクションゲームの、面白さのスペックを最大限に活かしたゲームじゃないかなと思います。まあ、ダイスだったりとね、まあ、大体このゲーム、4勝か3勝ぐらいすることによってゲームが終わるゲームになってますし、まあ、拡張ね、ノープキットでいろんな、こう、能力増えますけど、まあ、そんなことは、まあ、慣れた方でいいと思うので、とりあえず基本ルールだけで、ちょっと遊んでもらう。本当にインスト1分、ゲーム1分ぐらいの燃料で、本当に1ゲームが、1ラウンドが終わってしまう素早さもありますので、まあね、こういうゲームっていうのは子供が、こう、無限に遊ぶ、まあ、第5位のガサートもそうなんですけど、子供がやっぱり無限に遊ぶゲーム、とか繰り返し繰り返し進むことでやってやっぱ進化を発揮するゲームというのは個人的にはいいゲームかなと思ってますので、まあこういうゲームいくつもあると思うんですけど、今年の中でそのダイスロールアクションのアクションゲームのそしてパーティーゲームとしてのナンバーワンの位置はやっぱりこうガスワードの上にやっぱり怪獣の焚き火を置きたいかなと思っております。はい、まあね、機会がありましたら、またガスワードの方もどっかで皆さんと出たいかなと思っております。では、第4位ですね。まあ、ガスアウトで、第5位ガスアウトで、第4位は怪獣の焚き火でした。はい。ではですね、4位まで発表しました。いよいよ第3位になります。はい。では、第3位は、太陽仕事を選ぶ、太陽仕事新安が選ぶ2017年ベストゲーム第3位は、メモアールです。はい。やっぱりですね、メモリー系ゲームというのは神経衰弱に代表されて、遊ぶことによってすごい盛り上がるゲームかと思います。で、いくつもね、今年、キャンディーマッチだったりとか、デジャブとかですね、まあ、スピードカラーズとかメモリーゲームのいいゲームが非常にあったんですけど、まあ、メモリーゲームの最上位、そして私のランキング第3位にメモワールがランクインする形になりました。11月の初めぐらいまではメモワールはノーマークでした。で、怪獣の敵ベガサードの上だったんですけど、メモワールは、それを追い抜きまして、プレイ回数も最近格段伸びております。メモワールは第3位という形になります。まあ、どんなゲームかということが、まあ、結構皆さんね、ゲームマーケットの方でも、リアシピールさんや、ハタさんとこのクレイブラッドさんの方でも発表されてますので、まあ、手にされた方、そんな方多いかなと思いますが、まあ、メモアルはですね、2から4人のゲームになっております。で、8歳以上15分というゲームになっております。で、このゲームですね、まあ、神経衰弱ゲームで、5×5 ですね。縦5枚、横5枚の、中の25枚のカードを順番にめくっていきまして、真ん中のカードを使う。つまり25枚中24枚で使って、いわゆる神経衰弱になっております。5つの動物、5つの色がありまして、1番手が引いた色、1番手が引きまして、その1枚の方が引いた色か、同じ色か同じ動物を引いていけば、クリア。そして引けなければ脱落という形で、最後まで残った人が真ん中の金貨カードを取るっていうのを、合計で、7ラウンドやったら終わりということになっております。で、シンプルさゆえ、そして神経衰弱の中の醍醐味であります、カードを覚えるということで、その 5×5 の位置っていうのが最後まで固定してあるというところも面白さでありますし、豊富な、カードによるバリエーション効果によって少しずつ少しずつ面白さのエッセンスが増えていくというところもあります。すごいゲームルールはめくるだけなんですけど、覚えることへの強さ、そして、本当に、どこにあるかということが変わらない状態の中、人間の記憶の曖昧さをついたゲームになっておりまして、まあ、デジャブともいいゲームかと思いますが、多分今年の中では一番メモアールがナンバーワンゲームじゃないかな。そして繰り返し繰り返さず、単純に記憶を、だけで勝負するっていうのは、なかなか、嫌悪感というかですね、 回避したいかなというゲームも、あったんですが、それを飛び越えていきまして、値段も本当に2000円台前半でもございますし、リプレイ性もということで、メモワールっていうのがですね、今年の、メモリーゲームのナンバーワンに私がしたいかなと思います。はい。まあ非常に難しいゲームではなく、ただ覚えるんですけど、そのルール的に難しいんじゃなくて、ゲーム的でなくて、その覚えることへの面白さ、人間の記憶の曖昧さの面白さっていうのを見事についたゲームじゃないかなと思います。そしてシンプルの中のカード枚数の少なさ、で、ルールの覚えやすさ、そしてゲームのリプレイ性の高さですね。はい。人によってはね、メモリーゲーム、私も常に、まあ、35代後半ですので、メモリーゲームっていうのが得意な方ではないんですが、このゲームはすごい大好きで、11月に、購入してから非常に各所でお勧めしております。はい。やっぱ難しいですよね、そういうメモリー系の、覚えるってことは。はい。で、本当にね、場所が変わらない、怖さっていうか面白さっていうのも、しっかりと取り入れられていて、面白いゲームではないかなと私も思っております。はい。今後もですね、やっぱりメモリーゲーム来年も出てくると思うんですけど、これこそやっぱりこう、キッズから、キッズからですね、大人までしっかり分けながら滑るゲームではないかなと思います。まあね、子供は結構ね、こう、いろんな覚えることに対して、本能で覚えたりはするんですけど、大人はしっかり覚えたりするからこそ、わからなくなってしまう。そして、このゲームのあるところは、もしも繋がらない状態で、もしも出会っても、一枚めくって必ずドボンにしなきゃいけないというゲームが、終わるのかなと思えば、しっかり終わりにシステム内でされているゲームも、まあ、理不尽なところがあるかとは思いますが、そういうところもいいかなと思っております。まあ、メモワールはですね、すごく私も、大好きなゲームなので、今後もですね、また来年以降も、しばらくは、またメモワールですね、がナンバーワンゲーム、メモリーゲーム、ナンバーゲームとして、推していきたいかなと思っております。それでは、第3位はメモワールでした。はい。ではですね、いよいよ第2位になります。太陽仕事新安が選ぶ、新安直樹が選ぶ、2010年ベストゲーム第2位は、ブリックスです。はい。ブリックスというのは、ブルーオレンジさんが出されて2人用ゲームですね。6歳以上15分以内で終わる2人用ゲームで、立体4目並べになります。縦に丸とバツの2個位置になった、四角の、サイコロ状のコマが2個合体したコマをつなげていって、縦横斜め自分の指定した、条件で4つ、マーク、なんもないし、色が揃ったら勝ちというゲームになります。今年ですね、シックスメイキングしかり、いろんな、二人用ゲームをいくつか買ってきたんですが、まあ、ブリックスが、今年のナンバーワンの私の中の二人用ゲームではないかなと思っています。こちらはですね、まあ、ゲームストア屋さんで、また今も扱っておりまして、3800円になっております。最初の交互に手番を行い、22コマなので、合計で22ピースしかないので、1人で11手番でゲームが、終わってしまいます。はい。終わってしまいますので、非常に、手番数的には難しくはない。すぐに終わる。15分で必ず終わるんじゃないかなと思います。まあ、最初は、青とオレンジのピースの、片方が青を添える。片方がバツ、青、オレンジを添えるっていう試合。その他に赤と青、オレンジと青を揃えるのと、丸とバツを添える。そして、青とバツとか、オレンジと丸。というような、難易度に分かれたボード、難易度に分かれたゲームができるようになっております。まあ、縦横斜め、いずれか4つ並べたら勝ちというシンプルさもありますし、5目並べの立体4目版。何よりも、やっぱりこの色合いですね。木ではなくプラのおもちゃになり、和のコンポーネントで、まあ、先ほどのですね、フリッキンアップとかジャンカードの話もありますが、まあ、木であるからこその良さっていうのもあるんですが、木ではないからこその良さ、そしてこの木ではないからこその色合いの良さっていうのも非常にいいかなと思います。まあ、二人用ゲームもね、今年、 2017年は、強化して、昔はあまり変わらなかったんですけど、昨年までは。今年は二人用ゲームもしっかりと、買ってチェックしていきたい中で、一番個人的にヒットしたゲームがやっぱりブリックスではないかなと、思っております。はい。ボードゲームのね、やっぱり魅力としては、少人数でも遊べる、そして大人数でも、ディセプションで大人数で遊べる幅の広さがありますが、まあ、二人用ゲームで短時間で出しやすく、難しくは、ゲームとして、その二人用ゲームというのはね、相手のミスを待ってゲームが、勝ち負けが決まるような、まあ、クワルトだったりとかっていうのもあるんですけど、やっぱり、そのボードゲームのシンプルさ、量のシンプルさもあるんですが、こう、コンポーネントのこの手触りであったりと、色合いですね、が、非常に個人的にブリックスは素晴らしいゲームになっております。出しやすくですね、まあ、いろんな人にも進めやすいゲームなので、二人用ゲームを探している方であれば、ブリックスってすごくいいんじゃないかなと思います。一個一個の丸バツも大きいですし、まあ、その、丸と×の青とオレンジのコマがこう一体化している。つまり自分が成立したことによって、相手の、コマも入れていることになりますので、同時に相手のチャンスを作ってしまう可能性もあります。まあ、クワルドとかと一緒で、その宣言をした人が勝ちになるところがあるんですが、もしも自分が成立したのに相手も成立してしまうような並び方をしまったら相手の勝ちってことになるので、必ず自分が勝たなきゃいけない並びになります。やっぱりね、この見落とし系のゲームっていうのもいいんですが、本当にコンポーネントが私は素晴らしい、色合いが素晴らしいと思います、今回のこのゲームは。レベルによってね、全然この見えてくる視界が違いますし、丸と×の組み合わせも全部一緒の組み合わせなので、どれをどういう風に置くかっていうことによって世界観も変わってきますし、見方も変わってくるんじゃないかと思います。まあ、囲碁や将棋などになってくると、やっぱりこう難しい、今更始めるのは難しいかなと思う中で、そういう四目並べの中で、まあ、似たようなゲームがもしかしたらあったかもしれませんけど、私はこのブリックスというゲームが、出会ったことによって、二人用ゲームの幅や可能性が広がったんじゃないかなと、個人的には思っております。コンポーネントもそうですし、色合いもそう、そしてゲーム性も、すぐ持ち帰ってまで遊べるようなコンポーネント内容になっていますので、ブリックスですね、二人用ゲームの新定番として、シックスメイキングよりも、今回は私は2010年のベストゲームと評価をしたいかなと思っております。はい。二人用ゲームナンバーワンとして、第2位ですね、ブリックス。ゲームスタバ屋さん取り扱っております。2017年ベストゲーム第2位はブリックスでした。はい、いよいよ第1位になります。はい。まあ、10位以下はですね、ツイートかツイッターのでまた発表しますので、まあ、単純に今日は2017年のベストゲームの10位から1位を発表します。はい。では、2017年対応時、今年安が選ぶナンバーワンゲーム、ベストワン、ベスト10の中の第1位は、ドリームホームです。はい。今回の2017年の、最高に私が一番評価しているゲームはドリームホームになります。はい。2人から4人、7歳以上40分以上のゲームになりまして、4人用ゲームで ですね、4人までですべき4人、2人から4人遊べます。ですね、ツイッターとかでやっぱり情報を得ることが最近 SNS とかで多かったりはするんですけど、タイトル、ゲーム内容、そしてルールの、塩梅というか多さを考えて、今年ナンバーワンではないかなと、テーマを含めてナンバーワンではないかなと思います。何度もちょっとこの、今回でもお話ししますが、やっぱり感想戦まで面白いゲームというのはすごいいいゲームだと思うんですね。そして、ゲームをしながら会話が生まれる。そして、ゲームに集中できるぐらいに、ルールの量。そして、ゲームか、新しいカードも、ゲーム上にまた覚えながらやるゲーム。ということで、私が一番求めているバランス的に、まあ、その、ペンタゴングラフみたいな感じを考えると、一番最上位、最ベストなゲームではないかなと思います。簡単にゲームを説明しますと、12枚のカードを順番に、特殊カード、ヘアカードを順番に取っていって、12ラウンドで終わるゲームです。取ったヘアカードは自分のその個人ボードにどんどん配置をします。その代わり、地下にしか置けないカードがあったりとか、地 地下や1階が埋まらないと2階が埋まり得ないというような、まあ、簡単な条件をクリアしながら、サイドの に同じカードを並べることによって得点が伸ばしていくというゲームになります。やっぱですね、建物探訪であったりとか、なんかそういうのとか、劇的ビフォーアフターのような、こう、遊び方というかですね、相手を評価したりとか、もう家を単純に、こう、評価というか、こう、相談をしながら、協力ゲームではないんですけど、まあ、これならこれでいいんじゃないみたいな感じで相談をしながらゲームできる。非常に、ドリームホームというのは、まあ、名前に、負けないぐらい、ドリーム、夢が詰まったゲームになっております。まあ、小学校の、低学年から遊べるゲームでもありますし、なんでしょうね、こう、ルールがその世界観を阻害しないゲーム、そして、ゲームの中に没入感というか入っていけるようなゲームやっぱりいると思うんですよね。まあ、ルールとしてはマチコロよりぐらい、もうよりも少ないんじゃないかっていうぐらいいいゲームになっています。ね、今年の11月に、アークライズさんから日本語化される予定でしたが、来年の4月でしたっけ、春頃にドリームを発売されますので、ぜひともですね、まだ遊んでない方はですね、日本語版のシールを、ジュインチエースさんの方が公開されて、まあ、そちらの方私貼って対応しておりますが、やっぱり日本語版することによって、まあ、ストレス、の英語版で参照するストレスというのがなくなりまして、また、ゲームが、に入り込み遊びやすいんじゃないかなと思います。まあ、いろんなゲームね、100個近く今年も遊んできましたが、購入も90個ぐらいしてきましたが、ドリームホームを置いて、他に置いて、今年ナンバーワンゲームはないと、もうですね、購入してしばらく、もう秋頃には今年ナンバーワンゲームじゃないかなという形で思っております。もうですね、私には珍しく10回以上はこのゲームをインストアに展開する機会を持っておりまして、まあ一番遊んだゲームとしてはまたブリックスだったりとかが多いんですけど、まあ、今年遊んだ数、インストアした数としては、まあ5歳上位の方に、上位の方になるんじゃないかなと思っております。私の持ってるドイツ語版なので、やっぱりこうシールだったりとか参照必要ですが、日本語版ないことによって、また、多くの方に知らせ、このゲームがあるよってことを知っていけるんじゃないかなと思っております。うん、女の子とかですね、子供、小学校低学年女子とかですね、まあ、ボードゲームは遊んだことはない女性の方にも、こう、受けもいいんじゃないかなと勝手に私も思っておりますし、まあ、ドリームホームっていう名前の、いやに、もう家づくりの中で、その男性女性の個性が出るっていうのもありますし、うん。で、そのカードがランダム出てきますので、うまくいかないジレンマですね。というのも楽しめる、簡単に楽しめますし、ボードゲームの、順番を取っていくっていう、先手を取ることの大切さ、みたいなところも、簡単ではありますが、ゲームの面白さとして、組み込まれているということで、ドリームホームは、今年のナンバーワンゲームとして、個人的には一番ふさわしいんじゃないかなと思っております。そして来年も、日本語版が出る予定になっておりますので、そちらの方も、期待ができるんじゃないかなと思っております。はい。まあ、うん、ドリームホーム以外ないでしょうね、今年はね。私の個人的な内容としましては。まあ、それを差し置いて、他のゲームということなく、今年の2017年ナンバーワンゲームは、ドリームホームで、個人的には異論はないなと思います。はい。では、ナンバーワンゲーム、2017年ナンバーワンゲームは、ドリームホームでした。はい、では長々とお付き合いいただきありがとうございました。まあ、ランキングを振り返っていきますと、10位がバーナー強盗団バーナーバンデット、9位がグラム、8位が8ビットモックアップ、7位がジャンクアート、6位がディセプション、5位がガスアウト、4位が怪獣の焚き火、3位がメモワール、2位がブリックス、1位がドリームホームでした。はい。相変わらずですね、60分級以上の思い出ゲームではなく、ドリームホームやバーナー強盗団が40分ぐらいと、ちょっと長いかなっていうぐらいで、やっぱりこう中量級に行かないぐらいの、軽量から中量級の間のゲームが多かったかなと思っております。やっぱりこう、重ゲーてやないんですかって聞かれますけど、まあ、誘われていただければいるんですが、自分の持ち込むゲームを消化したりとか、やっぱりこう、ちょっと遊びたいなとゲームになってくると、ちょっと思うゲームはちょっと買ったりとか、目算の問題もありますしね。もう、なかなか難しいに 形になりますが、まあ別にドリーム、ホームとかバーナバンデット以上の重さのゲームも別に嫌いではないですし、嫌悪があるわけないので、まあお誘いいただければ、タイミングが合えばまた遊びたいかなと思っております。はい。今回2017年の太陽事故と新安の、年間ランキング、どこまで需要があるかわかりませんが、まあ2019年の、2017年最後として、119回で今回配信させていただきました。で、120回の方ですね、皆さんお楽しみのゲームスターバネスの年間ランキングベスト5とかですね、まあ、ゲームスターバネスさんとアシタトップさんと一緒に、2017年を簡単に振り返るっていう振り返る年末の回になっておりますので、よかったらそちらの方もしっかりと聞いていただければ、まあ、バネスト回はですね、私たちの番組の中の、目玉の回というか非常に人気のある回でありますので、まあ、その回で聞くっていう人もいらっしゃるみたいなので、よかったら、120回も聞いていただきまして、まあ、120回をもちまして、来年、もちまして、番組も丸3周年になりまして、来年から4年目の、今夜もアナログゲーム台で入ります。はい。皆さん、ですね、よかったらまた来年以降も聞いていただければ、そして来週配信の120回もしっかり聞いていただければなと思います。はい。ではですね、また、2018年の年間ランキングができるようにいっぱいゲーム買っていっぱい遊びたいかなと思っております。はい。最後までお付き合いありがとうございました。この番組の方は、iTunes で配信しております。あとはシーサーブログでも配信してますので、まあ、iTunes で購読してあげると、毎週、最新回の方が自動配信されますので、投稿されますので、非常に便利です。はい。では、ご意見、ご感想は、Twitter のハッシュタグ、アナゲナイ、それから DM か、ブログのメールの方でよろしくお願いします。はい。では、今日はありがとうございました。それではまた、せーの、グッドナイト。